FM ギグのボス冴澤翔輝がその情熱の源流と未来を語ります。 FM ギグ特別講演会情熱の羅針盤、11月13日18時30分より会場はメルパルク大阪、ゲスト講師にビリー山下、おさむシェフ内田達夫、前売りは3000円、9月14日よりチケットピアにて発売開始。なぜ FM ギグはあなたを輝かせるのか、その秘密がついに明かされます。
Hey, all you have to do is to listen to FM gig. Go ahead and make my day.
いちこのスマートな整理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。
皆さんおはようございます。この番組を担当するいちこと
ひろこです。
よろしくお願いします。はい、今日皆さんに初めにね、ご紹介したいのは、はい、今現在の9月の8月の終わりからですね、はい、発売されてます、私が監修デザイン監修をさせていただいた、うん、家具なんですけれどもね、はい、日線から発売されておりますので、うん、ぜひね皆さんにご興味がある方はカタログとかデジタルカタログ見ていただきたいなと思って、はい、お伝えしたいなと思ってます。
はいはい、何を収納する家具ですか？はい、
ランドセルね、ラックなんですけれども、はい、はい、従来のランドセルラックはなかなか使えないっていうのがお客様の中でも非常にあったので、はい、一つ一つのモジュールをもう一生懸命考えて、うん、また中学生になっても使いやすいように、最終的にはクローゼットの中にも入れられたりできるようなサイズ感にしてますし、はい、うん、学用品が全部入るんですよ
ね、いろいろな学用品全部調べたもんね、サイズを ね、
そうね、うん、はい、で先日日清様のご協力があって、はい、お客様のお宅でね、使わせていただいたんですけれども、うん、とてもねいい感じでした ね
素敵でしたよ、ね、
うん、なんかちょっと高級家具で、うん、おしゃれな家具な感じで、うん、従来のランドセルラックとは全然違う感じでしたもん ね、
ね、
はい、ですので、もしご興味がある方はネットで、うん、日清の片付けのプロのと作ったランドセルラックとお調べしていただければ出てきますので、はい、ぜひご覧ください。
はい、はい、これね、
うん、
2パターンこう提案してるんですよね。
うん、ざっくりタイプっていうふうにもともとはねあったんですけれども、うん、販売の段階でおおらかタイプっていうふうに、分かれてます。あときっちりタイプとおおらかタイプ、うん、2タイプのランドセルラックが発売されてるんですね。
はい、
で、キッチリタイプっていうのは、うん、お子様の中でも片付けがきっちりできるな、きっちり分けた方がしまいやすいし選びやすいというお子様、うん、
はい、
さっき前回からしております私たちの機器能っていうところでは左脳が強いお子様ですね、うん、そのタイプのお子様にはきっちり分けれるような仕切りが多く入っていたり、うん、引き出しの数が多かったりしてます。でまたおおらかタイプ、右脳タイプですね、うん、のお客様には少し引き出しの数を少なくしてざっくりした収納ができるようにして少し少々ね引き出しの上から溢れていても隙間があって、うん、ちゃんと引き出しが元に戻せる、うん、片付け収められる、はい、っていう風になってますね、うんうん、あとお客様が来た時にはランドセルが見えないような仕組みがあったり
すごい、
うん、します、
うん、
で全部でね3色展開になっておりますので、はい、ぜひ皆さん使ってみていただけたらいいなと思います。はい、では今日も30分間お付き合いください。FM ギグ いちこのスマートな生理術。今週のメイントークは本のリサイクルについてお話をしたいと思っております。
はい、まあね、読書の秋とも言えますし、やっぱり今最近割とこう、ね、うん、この間のなんだっけ、芥川賞だったかしら、
ねね、
うん、すごい話題になったりで本が割と売れてるっていう話も。
そうですよね、うんうん、なので本は読むために買って保管じゃない、うん、保管する人と、またコレクションとして置いときたいっていうお客様もいらっしゃいますよね、本当に。
そうね、うん、本当に本をこうやっぱり大事にされてる方は結構多いね。
多いですよね、自分の歴史みたいな感じでね、思ってね、られる方も多いですもんね。だけどまあ私は結構リサイクルで出しちゃうんですよ、うん、
読み終わったら
の、うん、もう読み終わったらすぐじゃないんですけれども、はい、もう自分の本を収納する場所を決めてるので、うん、そこからもう溢れると、うん、もうどんどん出しちゃう。
あ、
もうそこから溢れることの方が嫌だ。
なるほど、じゃあもうだいたい冊数が決まってるってことね。
冊数決まってますね。
なるほど、うん、うちは、まあ、私は割と読み終わって残したくない本はもうリサイクルすぐ出すんだけど、子供たちの漫画本がすごく増えてきて、
あ、
ちょっと通販とかで、うんうん、なんか漫画用のラックとかがなんかたくさん入るのが売ってるのを買おうかどうしようか今ちょっと迷い中なんですが。
そうよね、漫画問題ね、うん、あるね。
なんか本棚とのこうモジュールっていうのはサイズ感がなかなか難しいんですよ、漫画本。
そうね、あの2段に入るもんね、漫画だったらね。
そうなの、
まあ、でも保管するっていう風に漫画とかはあると思うんで、うん、もう常に読んどきたいじゃなくてずっと保管したいみたいな、ね、シリーズでね、うん、そうだったらもう普通の本棚にして、うん、うまく収納するしてね、うん、なんかファイルボックスとかうまく酷使して、うん、あの奥行きを生かすという収納にしても、ね、いいかもしれないですけれども、ね、悩みどころですね。スライドにできるとかね、いろいろ通販とかにはね、あるからね、
あるからね、
まあ、いろんなね、あの本の持ち方っていうのもあると思うんですけれども、まあ、本の整理片付けをしていくと、うん、本当に自分が何にこだわってたなとか、どんなものを学びたいと思ってたかなって結構意外に自分と向き合えることが実はできるんですよね。
わかる、
うん、
お客さんの本もね、うんうん、一応こう一旦本棚から全部出して、うん、一通りねお客様見てもらうんですけど、そうすると結構語り出すお客さんいるよね。
そう、うん、結構学びが多かったなとかね、学び系が多かったなっていう方も、
英語系とか、
そう、
なんか資格系の本が何冊も出てくる方多いね、
多いね、私もね、なんかオーガナイザーになる前に、はい、まあ、なった後に本の整理をしたんですけれども、びっくりしたのは、まあ、なんか結構やっぱりこう仕事をしながら家事とか、まあ、一生懸命頑張っててやっぱイライラすることとか、そこ子供たちに対してガミガミすることとか本当にあったので、そんな風になりたくないっていう思いがとってもあったんですよ、
はい、
だから何、子供の教育本じゃないけど何、ノウハウ本、なんか
子育て本ってこと、
子育て本、そう、こんなにガミガミしないママになるにはとかなんかそういう系の方が本当に多かった、もうねびっくりしましたね。かといって全部読んでないの、
あ、もう買ってちょっと満足。
そう、なんかびっくりしたのは、なんだったっけ、魔法の言葉、
あ、売れましたね、
売れましたね、あの本が何冊もあったの家に、なんかね読んでないのにまた読もう、時間ができたらと思って買って、文庫本版とか出た時にまた買っちゃってあるやんとか思って、もう愕然として、もそれからもう一切買わなくなりました。
あ、なるほどね、でもなんかその時その本が必要になったっていう、なんかその気持ちにちょっと切なくもなるね。
そう、切なくなるね、なんか写し、でもだからそれが分かった中で、あ、もう私には必要ないなと思えたっていうのは自分の成長を感じるかもしれませんよね。
なるほどね、そういう意味で私の本棚に多いのはやっぱ英語関係の本。
あ、まあ、それはね、英語教師してたからね。
いやでもなんか、やっぱりもっと上もっと上ってこうね、何を目指してたんだろうって思うくらい、そんな私に必要のないところまで、なんか望んでた自分もいたので、ね、やっぱお客さんで多いのは何が多いかな、どんな本が多いかな、料理本も多くない、
まあ、料理本とね、まあ、整理収納の本もね、まあ、もちろんそれが興味があって私たちに ご依頼とかねいただけるわけだから、ね、やっぱり多いですけれどもね、まあ、何に使うか、ね、それをどう生かすかっていうことなので、でもまあそれを持っててモチベーションが上がるだったら私はすごくいいと思うので、
私もあのインテリア本なんかは、ちょっとこう自分のあのモチベーションが上がらない時に、こう素敵なホテルの写真とかを見ると、なんかすごいやる気のスイッチが入るので、
ね、やっぱりそれにはね、そういう本は必要なので、まあ、多分私が昔それを持っててそれを眺めてるだけでもそういう風にはならない、まあ、ガミガミしたままにはならないでおこうっていう、そういうモチベーションとかこうリセットされる瞬間はもしかして効果はあったのかもしれないなとか。
なるほどね、やっぱりそのやっぱり読んでその後のやっぱ自分の行動が大事だもん ね
、だからまあなかなかその本のオーガナイズの話からそれちゃったんですけれども、まあ、そんな風にね、あの自分の方をまず確認していただいて何を一体残すべきかっていうのを、あの考えていただきたいんですけれども、まあ、そこで、まあ、リサイクルに出す本、あの普段の本がもう本当に溢れて、リビングに床置きするまでっていうことになると少し少しリサイクルに出すのか、あのいつも言ってる、減らすために他の場所に保管するとか考えて使いやすいようにするっていうのもね、あの方法ですので、まあ、そこは明確に選ぶっていうことをしながら、あの量の管理をしていただきたいなと思うんですね。
そうですね、あのまずその一旦ちょっと自分の手持ちの本を全部見てみると、分類まずできやすできますので
、そうですね、で、あとあの片付け方なんだけれども、例えば右脳タイプが右脳が強い人は、あの片付けるときに、高さを合わせたり、色を合わせて本を並べるとすっきりしたなっていう印象になりやすいと思うんですね。で、まあ、反対に左脳タイプの人っていうのは、やっぱりカテゴリーとか、分類とか、あのあと書籍作家さんに合わせたいっていうお客様は多いですよね。
なるほどね、なんか、図書館みたいな、
そう、だからどっちが自分にとって心地いいかなっていうことを考えると、あのこの空間を維持したいとか片付けるモチベーションアップにつながっていくので、収め方もそれをちょっと考えながら収めていただけたらいいなと思いますね。
なるほど、あのお客さんのとこに行って、結構私思うのが、あの本屋さんでカバーいりますかって聞かれるじゃないですか。
そう、
まあ、大概の人はなんとなくはいって言っちゃうんだけど
そう
カバーがあることによって何の本を自分が持ってるか把握していない、で読むのも忘れちゃうっていうのは結構右脳タイプの方が、
見えないとね忘れちゃうからね、
ちょっとそのあたりはあの自分の行動のね癖を気づいて、あのカバーがあることで忘れがち、読むのを忘れちゃう人は、あカバー結構ですと言っちゃうのも一つの勇気かもしれない。
そうやっぱり入り口をね狭くするっていうのが本当に大切ですよね。だから雑誌とかもね、あの何号までは持つけれども、あの3ヶ月たまったらもうちょっと処分しようとか、またよくあるのは、本とか雑誌とか切り抜いて大事なとこを切り抜いて置いとくから、それのために置いとくっていうまだできないから、
切り抜くために
置いとくっていうお客様も多いですよね。だけど、切り抜いて使うのか、どうなのかっていうことを考えて、ね、料理本でも本当にそうですよねそれをね、だから私がしてるのは本当に写メに、最近スマートフォンだから写メに撮って、それをアプリとかで管理するんですよ。料理とか雑貨屋さんとか行きたいお店とか、でそれでもう全部カテゴリーに分けて整理して、もうその瞬間雑誌はすぐに処分する。
なるほどね。だから、まあ、本屋さんで写真を撮ったらダメなんだけど ね
美容院ぐらいだったら ね行けるので、そういう感じにしてますね。
まあ、あと最近その Kindle っていうの、その
デジタルのね、
iPhone で とかそのパッドで読めるっていう本もあるから、
そうそうそう、ね、それをね利用されてもね、うん、入り口を狭くするっていうところには入ってきますよね。
そのリサイクルよく出されるってイーちゃん言ってましたけど、うんうん、どんなの利用されてますか？
もう本当によくあるあのいいのかな、あの普通にブックオフとか言っちゃって、うん、うん、
なるほどね、
本当にそれが一番近所にあるのでパッと行って、
はいはい、
だから結構子どもの本とか、うん、漫画とか、うん、結構うちはゲームのソフトとか、はい、ある程度したら行ってそれで新しいもん買おうかって感じで流れを作って帰りに本屋さん行ったりして買えるようにすると、一生懸命自分のいらないものとか、うん、もう必要でなくなったものを探して、はい、みんなで行くっていうのを習慣にしてますね。
あ、なるほどね。
どうですか、何かブックオフの、
うちこの間ね、そういえば私が私と主人の本をブックオフに持ってったんです、
うんうんうん、
でね、多分25冊ぐらい持ってったんですけど、うん、割と新しめの本が多かったので、うんうん、2500円ぐらいもらえて、あ、なんか結構ちょっとなんか嬉しかった
ね。2冊ぐらいまた新しい本買えますよね。
本当にそういうこうちょっと自分の中でルール作りがねやっぱりあるといいですね。
そうですね、やっぱりあのどんな本でもそうなんですけれども、うん、あの片付けには維持をするためのルール作りっていうのが本当に大切になるので、
はい、
まあ、本系ね、うん、には本当にそのルール作りっていうのはすぐ増えちゃうので、
うん、
大事だなと思うので、うん、ご家族と一緒にどんだけ増えたら、うん、そういうリサイクルに出すとか、
はい、
ちょっと考えてみられてもいいかなと思いますね。
うん、
だから料理本とかもそうですよね。ついつい買っちゃうけれども本当にモチベーション上がるためにはいいんですけど一冊買ったら一冊どうしようっていう風なことをね、
確かにね、
するといいかもしれませんね。
はい、あとちょっとお悩みで多いのが子供の絵本、うん、
それもね、
うん、
またさ、あのママが残したいっていう絵本もあるでしょ
思い出ね、
思い出ね、それは子供の思い出じゃなくてママが残したいんですよね。まあ、それは私も何冊かあるの、2冊ぐらい、
はい、
小さい時にずっと読んでた、
うん、
あの本でね、
うん、
で、タンタン坊やっていう本で、でも、もうそれは私の思い出だから、
うん、あ、そっか、子供の思い出じゃないってことね、
うん、そう、それを理解することは大事。
じゃあお母さんが別に管理をすればいいし、
そう、
子供が今読みたい本を今の本棚に入れておく、
そう、うん、っていうのは大事だし、あの絵本とか結構幼稚園のバザーとか、
はい、
そういうところに利用されるとね、なんかあの
喜ばれる
かもしれませんね。
なるほどね、うん、はい、まあ、あとちょっと洋書とかで素敵だったらもう飾っちゃうっていうのも、
それはいい ね、
うん、一つのやり方ですね、
うん、いいと思いますね。
はい、
はい、なんかそんな風にしてね、あの本の量の管理をしながら、まあ、あの自分がどんな空間にしてあのモチベーションを上げたいかっていうことも全部つながっていきますので、
はい、
量と、スペースを、うん、の関連付けながら何冊持つか、どんな本を持つか、どういうふうに使うかって考えながら本の整理片付け進めていただきたいと思います。はい、今日のメイントークは本のオーガナイズについてでした。
Q&A のコーナー、はい、このコーナーでは、まあ、のいちこさんにねよくある質問なんかをしているんですけれども、今日の質問はですね、玄関ね、お家の顔でもある玄関に靴が結構出しっぱなしで困っているお母さん多いんですが、うん、そのあたりちょっとお話聞いてみたいと思います。
ね、それはね本当に難しいですよね。
ね、
だからもう本当に何あの脱いだ靴を揃えるか揃えないかっていうのは習慣になっちゃう。お客様のお宅に行ったらね、なんかあの、はい、この間 すごくちゃんとされてましたよね。
イラストで
ね、うん、あの子供さん、ちっちゃなお子さんがいっぱいいらっしゃって、
うん、
イラストでここに脱ぐっていうのが幼稚園のね、
うん、
感じでちゃんとされててびっくりしましたよ ね、
こう靴のマークがこう床に置いてあるから、
そうそれも色別で ねそれも一つの方法ですけれども、まあ、なかなかそこまでできないという方は、
うん、
やっぱり、 靴を出す靴の量をやっぱり決めるっていうのは大事なので、 ある程度の量になると一人一足以上は出さないっていう風なルールは必要かもしれないですよね。
なんか意外にお客様に聞いてると、
う
ん、靴箱に使ってないとか、
そうそうそう、
サイズアウトした靴が入ってる、
うん、季節外とかね、うん、冠婚葬祭用とかね、
うんうん、
だからそういう靴は一体どこに保管するのがいいかって、靴のね、うん、あの収納スペースが広かったら、はい、もちろんそこに置かなきゃいけないですけれども、うん、今あの靴用のとってもおしゃれな棚とか、あの箱ね、ボックスなんかも売ってるんですよ、はい、うん、あのよく私たち作業で使うのは D&D デパートメントっていうメーカーなんですけれども、
はい、
結構色も白とか、うん、グレーとか、うん、ティファニーブルーとか、まあ、そんな色があっていろんな大きさがあるんですね、
はい、
もうそういうものであったら、うん、クローゼットの上とかね、うん、そういうところにあんまり使わない季節外のものとか置かれてもね、はい、普段の靴が入りやすくなると、うん、やっぱりその後回しがなくなるので、出しっぱなしっていうのが、
あ、なるほどね、うん、
少なくなりますよね。
うちもやっぱり子供たちってやっぱ出入りは激しいので、
うんうんうん、
夜寝る前に靴箱に片付けるっていうのをいつも言っています、う
ん
う
ん、だからそれはそのどのタイミングで片付けの、ね、うん、習慣を持たせるかっていうのはご家庭によるので、
そうね、
うん、だからそこをもう一回一回何回も言うんじゃなくて、うん、ね、ひろちゃんみたいに寝る前一回とかね、
うん、
まあ、もし寝る前一回が大変だったら1週間で一回、
はい、
まあ、その平日はママがサポートしてあげるっていうのでもいいので、うん、少しずつさハードルを上げて習慣作りをするとね、はい、イライラが少しずつ減るかなと思いますよね。
なるほどね、うん、最近また姉ちゃんとかも女の子ですけど、うん、女の子いろんな靴履くでしょ、おしゃれだし、
うん、でもね、なんか最近もう私23センチで、うん、彼女が24センチなんですけど、
うん、
まあ、私 23.5 でもよかったりもするので、うん、スニーカーももうあえてね、もう同じもの履けるようにしてる。
なるほど、量の調整を、
量の調整、うん、だってね、ニューバランスとかでもほとんど一緒じゃないですか、うん、もう彼女が選ぶ靴と私が選ぶ靴とか、うん、他の靴とかでも、
はい、
だからね、なんかそんな風にはしたりしてますけれどもね、うん、だからあとはもう靴がね、やっぱりもう子供たちの靴が大きくなると収納量がね、うん、必要になってくるっていう問題が起こってきますよね。
本当だから場所の確保、
そうですね、
大事です
ね。だからぎゅうぎゅう詰めにすると、うん、なかなか収めるのが難しくなるので、
はい、
二軍のものは他の場所にするか、うん、またちょっとした収納グッズを使って、
はい、
高さの調整をするとか、
うん、
棚板を増やすとか、
うんうんうん
うん、いうことをすると、ちょっと収納量がね 1.5 倍ぐらいになったりもするので、うん、
はい、
そういう方法も取られたらいいかもしれませんね。
そうですね、うん、意外にやっぱお子さんがいらっしゃるところってサイズアウト早いので、
そうだね、
ね、
うん、
ちょっとそこもお母さんチェックを早めにされて、
ね、うん、あとはこの段はこの子の棚とか、
あ、
人別にするっていうのも大事ですね、
うん、あ、なるほどね、
うん、そうすると分かりやすいですし、うん、棚板の調節も難しくないと思うんですよ結構、はい、やっぱりちっちゃいのお子さんだったら薄く済みますし、うん、2段にできたりとか、
なるほどね、
うん、いろいろできるので、うん、そんな風なこともされてもいいかもしれませんね。
はい、はい、ね、本当にこうシューズクローゼット、その玄関の収納もお家それぞれ、
そうね、
いろいろあるので ね、
うんうん、まあ、ね、なかなか広さが十分に取れなくて出てしまう靴が多いっていう方は、うん、最近薄型のベンチとかもイケアとかでもたくさん出てるので、そういったものの下にパッと収められるような空間をね作られたりしてもいいかもしれませんね、収納量が取れない方は。
あとなんか意外にこう玄関に靴以外のものをたくさん収めてる方も多いので、ちょっとそこら辺の見直しも、
そうです ね、うん、だから必要なものをしっかり収めると、うん、また新しいスペースが空いて、
うん、
その他にもっと必要な、なんていうんですか、玄関に置いといたら便利なハンコとか、
うん、
ね、少し何 あの虫除けとかそういったものもねまた置けるかもしれないのでね、
はい、
一回あの玄関の収納も見直していただけたらいいなと思います。
はい、 Q&A のコーナーでした。FM ギグ、いちこのスマートな整理術。本日のワンポイントアドバイスのコーナーです。え、今日は先ほどの玄関の収納っていうこともあるので、ブーツのこれからの時期、ブーツの収納皆さん悩まれるかもしれないので、はい、ブーツの収納についてお伝えしたいなと思います。あのブーツって本当にあの自立できないんですよね。あの、しっかりしたブーツは自立できるんですけれども、 はい、
ちょっとふにゃっとね、下ふにゃ
倒れちゃう、
ね、倒れちゃう、そう、だからそこが問題で、まあ、いろんな収納グッズを使われてる方とかもいらっしゃるんですけれども、
はい、
一番、まあ、収納スペースが少なく済むのは、あの筒の中にシューズキーパーなどを入れたり、それ用のものを入れて左右で天地を逆さ天地逆にして収納すると収納力は確実にアップしますよね。
なるほど。
奥行きを生かしながら一列に一個、
あ、なるほどね、
うん、っていうね、風な方法が収納量はアップする方法ですね。
はい、
うん、何かいい方法ありますか他に。
もううちは、まあ、うちは私しかブーツを履かないので、うん、それでそんなにあの3足ぐらいしかないので、うんうん、年中同じ場所
に確保してる、
うん、はい、確保してます
でもそれが楽だよね。
そうですね、
ですのでね、あの量によってそんな風にあの収納量を増やしたり、まあ、あのひろちゃんみたいに場所を確保してあの本数をあのキープするっていう風な方法をされるといいと思います。またあの倒れないようにね、突っ張り棒使ったりするっていうのも一つの方法かなと思います。はい、本日のワンポイントアドバイスのコーナーでした。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、皆さん終わりに近づいてきましたね。はい。いや、あの違うんです、先ほど私がよくこのタイミングで終わりましたっていうので、あの次は終わりに近づいてきましたねって言わなきゃいけないよって怒られてたんで横で、ね、笑ったらダメじゃないですか、ね、せっかく頑張って言ったのに。
そうです、素晴らしいです、ちゃんと ね予定通りで
本当にね。何言うんでした、
今日の振り返りですよ。
そうそうそう、
大事なのは
ね、もう忘れちゃいましたよ何言ったか今日は、まあ、あの玄関のね、あの最後にね収納とか、はい、まあ、靴の問題ブーツの問題ってね、言ったんですけれども、はい、あのなかなかね玄関ってあのリビングにいてるとなかなかすぐにあの収納とかね忘れちゃうんですけれども、
はい、
やっぱりあのやっぱり家帰ってきたり出るときにすっきりしてると本当に一日の始まりと終わりがすっきりすると思うので、
はい、
ぜひ皆さんね頑張ってそこも片付けようと思う一つとしてやっていただきたいなと思うんですね、うん、
はい、本当お家の顔ですからね玄関は、
ね、いい空気が入ってくるって言われますからね、空いた空間にグリーンなどね、
はい、
置かれてもいいかもしれませんね。
はい、
はい、では今日もスマートな一日をお過ごしください。スマートなママを応援するいちこと
ひろこがお伝えいたしました。
はい、では皆さん来週もお会いしましょう。ありがとうございました。You had a bad day, you're taking one down. You sing a sad song just to turn around.
don't know. You tell me the lie. You work at a smile.